シネマアイラジオ、目のつけどころがシネマでしょ。さあ、まずは目のつけどころがシネマでしょ、新しいコーナーですね。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいよ、聞いてみたいぞというコーナーでございます。今夜は記念すべき第1回
ですね。
1回目って知らなかったんですというとても可愛いゲストの方が来てくださっています。まずは自己紹介お願いします。
映画チア部の伊藤朝日です。
声だけで可愛さが伝わったと思いますが、
はい、1回目にふさわしい、
はい、
絶妙な感じ
ですね。今生まれたみたいな感じですよね。映画チア部の伊藤朝日さんの登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声も可愛らしいですけども、伊藤さんまだお若いですよね。
はい、はい、
社会人ですか。
いや、今大学生です。
大学生で映画チア部というところに所属されてるっていうことですね、はい、まずは映画チア部というのはどういう団体さんなのか教えてください。
はい、映画チア部は元町映画館を拠点に海外じゃなかった
国内かな、
関西のミニシアターの魅力を伝えるために結成された映画を宣伝する学生団体です。
ミニシアターをこう皆さんに魅力を伝えるために、しかも映画を宣伝する、
はい、
学生でなんか映画好きな人たちが集まったじゃなくて、結構本格的な活動してるってことですね。
映画好きが集まったんですけど、
うんうん、
でもみんなあの映画を宣伝しようっていう熱意を持って活動しています。
じゃあ情報交換をして新しい映画と出会いたいだけではなく、この素晴らしい映画を、そしてこの素敵なミニシアターを一人でも多くの方に知ってもらいたいという活動ってことですね、
うん、はい、そうです。
伊藤さんはちなみにその映画チア部の中ではどのような活動を主にされてるんですか。
私は特に SNS を担当することが多くて、
うんうん、
これから上映会をするとか、そのラジオ番組をするとかってなった時に、それを SNS に投稿して多くの人にその上映会に来てもらえるように、
うん、
あの宣伝したりしています。
今日あの番組が始まる前に少し伊藤さんとお話しさせていただいた時に、これ大学に進学する前から映画チア部を伊藤さんは知っていらっしゃったっていうことですよね。
はい、そうです。
どのようにしてお知りになったんですか。
SNS を通して。
それは SNS でどういう検索をしてたどり着いたわけ。
私はそのなんていうの、もともと見たい映画とかあったんですけど、
うんうん、
ちょっと地方の方出身で見れる機会が少なくて、
はい、
でもどんな映画か知りたかったので、あの SNS とかで検索してみたら、
うんうん、
チア部でその上映会をしたりとか、あのラジオでピックアップ作品として取り上げられていたりして、そこであこんな団体があるんだって知って、それからよくその SNS 見るようになって。
へえ、はい、じゃあ今あの伊藤朝日さんが SNS で上げている情報を、例えば同じように地方にいて映画館が近くにないとか、あっても一つしかないからこう上映される映画が限られてるんだみたいな映画好きな子たちにたくさん届いてるかもしれないですよね。
それだったら嬉しいですね。
私も嬉しいですよ。あとね、さっきお話の中にラジオの情報もお伝えするSNS でってラジオもされてるの。
はい、あの前までは月に1回ぐらいやっていたんですけど、
うん、
そのミニシアターとかで上映される、ちょっと上映される機会が少ない作品をピックアップ作品として取り上げて、
うんうん、
その上映期間が終わった後にネタバレ込みでその作品についてみんなで語り合うっていうラジオを YouTube で配信してます。
へ
ー、ネタバレね、面白いですね。
なんかそっか、だから上映中はネタバレ禁止だけれども、はい、もうあの映画館に来れなかった人も全部皆さんにどこが面白かったか、なぜそうなったんだっていうツッコミも全部込みで。
そう、その、先に上映前にラジオをしますっていう宣伝をしたら、
うんうん、
みんなミニシアターに見に来てもらえるかなと思って。
なるほど。
それで見た作品を上映後にラジオを聞いて、あ、こんな見方してたんだとか、 そんな感じ思ってもらえたらなって思って、うん、
ちょっと番組制作のすごく勉強になりますそれを、学生のみんなで作り上げてる。
そうです。
へえ。でもそのミニシアターっても関西は割とミニシアターがたくさんあると思うんですけど、うん、その中でどの作品をこうピックアップするとかっていうのはみんなで決めるんですか？
そうですね、まあ、ほとんどは元町映画館とかから決めること多いんですけど、
うんうんうん、
でも本当に映画チア部の部員がこの映画すごく面白そうだからって言ってシネマ神戸さんとかパルシネマさんの作品もたまにピックアップ作品であげて、うん、みんなで見て、
うんうん、
本当に映画チア部で楽しくお話ししてるのを放送してるような番組です。
聞きたいですそれはどうやったら聞けるんですか？
YouTube チャンネルがあってで、
うんうん、
主にその YouTube から聞いてもらえたら嬉しいんですけど、
はい、
インスタグラム の, あのインスタライブでも同時に公開してるので、うん、SNS を通して聞いていただきたいです。
あー、なるほど。やっぱりね、伊藤さんが頑張ってる SNS から
ぜひともね、検索を
していただき、映画チア部で検索したいのかな。
はい、映画チア部にもあの神戸本部と元、
うん、
大阪支部と京都支部があるんですけど、
うんうん、
私が所属しているのは神戸本部なので、神戸本部、神戸本部で
いいですか皆さん、映画チア部の活動は関西で非常に活発にされています、はい、伊藤朝日さんが発信しているSNSにたどり着きたいと思っている皆様、ぜひとも神戸本部のSNS を最初に見ていただいてね、あ、大阪や京都もこんなのやってるんだなとね、味わっていただくといいかもしれないですよね、はい、チア部の中の神戸本部を、うん、でお話を先ほど聞いたら、実際に上映されている作品をそうやってピックアップして紹介をしたり映画の宣伝をしたりっていうこともあるけれども、はい、自分たちで上映会もしているんですか？
はい、してます。
教えてほしいです。
そうですね、関西で上映する作品が少ない、関西で上映する機会が少ない作品を取り上げて、うん、その上映会を開いて、でその上映の後とかに監督さんとトークショーとかをしたりするチアシアターっていうのを年1回ぐらいで開催してます、
うん、へえ、チアシアターっていうんですね。
はい、チアシアターです、
うん、チアガールが出てくるイメージでなんかちょっと浮き足立っちゃっていきそうですけども、は
い、このラジオコスチュームから浮かんでしまいました。
そうですね、失礼しました、はい、失礼いたしましたそしてですね、7月に元町映画館でまた上映会があると伺いました。
はい、7月の18日と7月の23日に、
うん、
ハムオンライっていう映画で、あの映画チア部が主催となって上映会をすることになりました。
はい、そのハムオンライっていうのはどのような作品なんですか？
ハムオンライは、アメリカの青春系の映画なんですけど、
うん、
青春系って言ったらちょっとキラキラ感を思い浮かべる方多いと思うんですけど、
はい、そうですね、
映像としてはすっごくキラキラで可愛い感じなんですけど、
うん、
不思議な不気味なカルトっぽい感じの作品で目が離せないような。
あ、本当ですか、はい、なんか今パフェにちょっとだけイカスミが垂らされてすごい続々感となんかものすごい食べてみたい感じが急に生まれましたけどね、イチゴの上にイカスミみたいな気分になりましたけども、
チョコソースかと思ったら
あ、でもその塩味がたまらんのかもしれんなみたいな私の中では勝手な想像が働きましたけれども、7月18日と7月23日、元町映画館にてハムオンラインの上映、こちら映画チア部主催で行われるということでですので、ぜひとも皆さん、映画チア部の SNS から情報もチェックして足を運んでいただきたいと思います、はい、伊藤さんには来週も登場していただいてね、他にも楽しいイベントがあるようなので、うん、いろいろお話をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
目のつけどころがシネマでしょう、第1回目は映画チア部の伊藤朝日さんにお越しいただきました。伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。 日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はなんと、はい、映画チア部出身だそうです。今日初めて知りましたけれども、
感じでさっきのを聞いてたんですかね。ね、守る感情で
伺ってみましょう。登場いただきますのは N グローイングの大谷哲樹さんです。大谷さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。大谷さんも映画チア部出身だったんですか？
そうなんです、はい、
じゃあもう学生の時からまさに映画の宣伝に関わってイベント企画もして、なんだったらラジオもして、
はい、そうです。
そのままその世界に飛び込んだという、
はい、
だからなんなら大谷さんの企画の時に伊藤さんがね、先ほど出演いただいた伊藤さんがチア部に興味を持ったかもしれないです、ね、
あ、本当ですよ。
いや本当にもう嬉しい限りで、はい、先ほどのもうちょっと懐かしい気持ちを思いながら聞いておりました。
そうだった、はい、そうだったみたいなね。そうやって学生の中でもこう映画をみんなに伝えるという活動が続いていくっていうのは嬉しいことですけれども、うん、私たちもシネマクエストラジオからシネマイラジオに変わりましたけれども、はい、この先読みシネマ情報は引き続きお届けできるということでとても嬉しいです。さあ、そんな大谷先輩に教えていただく今日のおすすめ映画は何でしょうか？
はい、今回紹介する作品は7月15日金曜日から公開の炎のデスポリスです。
はい、明日から公開される気になるタイトル、うん、炎のデスポリス、一体どんな作品でしょう？
はい、本作は警察署を舞台に繰り広げられるバイオレンスアクションとなっております。命を狙うマフィアのボスから逃げるため、自ら留置所に収容された詐欺師ティディで、彼のもとに凄腕の殺し屋ボブやサイコパスのアンソニーがやってきます。悪党たちの壮絶な殺し合いに巻き込まれ、窮地に追いやられるのは新人女性警官のバレリー。個性豊かなメンバーによるバトルロワイヤルの末、生き残るのは一体誰かという内容になっております。
なかなか激しそうな
入りがすごかったですよね。なんか追われてるから逃げるために捕まるって、
で捕まったらなんかこう監修されて言うことを聞かなきゃいけない団体行動の場所であるはずなのに、誰が生き残るそんなことになったらいけないから監修されたのではないのかっていう、
そうなんです。
ものすごく映画っぽい世界で、すごいワクワクします、
うん、まさに詐欺師のティディは、ま、あの普通なら飛び込まないんですけど、
うん、
もう逃げるためにやってきて、そこが安全だと思ってくる、
ね、なるほど、確かにそうですね、はい、悪党の手が一番届かないのは確かにそうですよね、うんうんうん、あ、詐欺師だけあって結構頭の回転はいいんですね。
そうなんですよ。
でも逃げきれない、
逃げきれない、
逆に袋のネズミのようになってしまったという、
はい、もう閉じ込められている状態なので、敵が来てしまったら逃げられないわけですよね、はい、
そう来たかの展開なわけですね。
まさにまさにその通り、
敵も閉じ込められてるんです、
ね、そうですよ、
そうなんです。なのでこの後もう一人、殺し屋のボブっていうキャラクターが出てくるんですけれども、うん、彼も、まあ、あの捕まることにはなるんですけれども、まあ、そこからいろいろ展開していき、はい、さらにはその後サイコパスまでやってくると。
はい、なんだろう、殺し屋がそんなにいっぱい来るなんて怖いわって言いたいんだけど、ただただなんだか面白いもっとアドレナリンが出るのはなぜなんでしょう。
まあ、なかなか珍しいね、設定でもありますよね。もう警察署にやってきて、もう基本的にはそこで物語繰り広げられていくので、うんうん、はい、
逆に言うと砂漠のに佇むそのまあ高知城っていうわけなので、はい、そこから被害は広がらないけれども、うんうん、それこそ誰が生き残るかまで戦いは続くってことですよね。
はい、まあ、なのでもうある意味砂漠に立っているので、まあ、孤立無援というか、
うん、
もう逆にそこから逃げられない状態ではあります
よね、うんうん、援軍も来ないということですね。その警察たちがわーってパトカーで来るっていうこともないんです。
あー、なるほど。駐車場っていう狭いところで昔やった本気の鬼ごっこみたいなちょっと違いますかね。
絶妙な例えでありがとうございます。
あの見えてるんだけど伝ができないみたいな
見られてるんだけど伝させないみたいなそういう緊迫なシーンがあるのかもしれないですね。でもそれが子供たちではなく本気の殺し屋たち。
そうなんです。
そこにプラス、はい、新人の女性警官もいるっていうことですね、
はいはい。この女性警官のバレリーさんという方がいるんですけど、
はい、
まああのね、悪党たちがわーわーしていくのであのそこであの警察官が、ね、こう止めに入らないといけないんですけど、
はい、
まあ、その女性警官の方が、まあ、基本的にこうメインであの彼らをこう同行するという形にはなっていくので、はい、予想以上にあのポスターとか見ていただく と、ジェラルド・バトラーさんとかの出られてるんですけど、うん、むしろこの女性警官の方が活躍するっていうところも、まあ、本作の見どころかなと、
まあ、そうですね、はい、この警官の方がなんとかしない限りはちゃめちゃで終わっちゃいますもんね。
正義はそこにしかないわけです
ね。そうなんです、そうなんです。
確かにこのチラシとかポスターを見ているとどいつもこいつもゲス野郎ボーデスボーリスって書いてあるんですけどそこにものすごくかっこいい女性警官の方が写っていて、はい、また特に私なんかは同性なのでもう行けみたいなまだ映画見てないけど嫌だみたいな躊躇せんでええからみたいな、
それは同性だから
思うやっぱりね悪いことばっかりしてきた男が逃げ込んでくるわけでしょ
そうですそうです、
もう見えへんからその砂漠やから行けみたいな気持ちになんかなりますけど、はい、夏にねこういう、はい、もうなんかその映画の世界でしか味わえないはちゃめちゃで嘘やんっていうのの行き切った映画って本当爽快でいいですよね。
そうですね、はい。でね、まさしくね先ほども言って、ね、いらっしゃいましたけど女性警官の活躍があるのでむしろ女性の方にこそ見てほしいかなっていうのはあって、はい、ね、イメージとかポスターとかはいろいろこう B 級映画が好きな人とかが興味が持ちやすいかなとは思うんですけれども、うんうんうんうん、まあ、もちろんそういう方も見ていただきたいですし女性の方とかにも楽しんでいただける作品にはなってるかなと思います。
結構予告も見させていただいたんですけど、はい、あと、まあ、見られた方のコメントなんかも見させていただくと、うん、かなり最初からかっ飛ばしているような感じのイメージで、
はい、
そのあたりが本当に夏向けだなという感じしますよね。翔、うんうん、平さんとかこういうジャンルどうですか？
は
い、
大好きなんですよこのジャンル。このわけもわからんままうわーなってるけど誰かに感情移入してるみたいな でも見終わった後あれなんで感情移入してたんだろうみたいな
ジェットコースター的なね、
そうですね、
作用がありますよね、はい、ちなみに、大家さんは、はい、こういうジャンルの映画はどうですか？好きなタイプですか？
僕はマーベル作品、マーベル映画が好きなんですけれども、うんうんうん、この作品にも実はフランク・グリロさんって方が出てらっしゃって、この方マーベル映画で、まあ、悪役やってる方なんですけれども、はい、まあ、その方が出ていたりとか、まあ、物語もある意味ね、いろんなキャラクターがこう集まってくる話になってくるので、
うんうんうん、
マーベル好きな僕にしても結構こう物語として楽しかったなっていうのは、ね、
ちょっとしたアベンジャーズ感が、
まあ、そうですね、まあ、ざっくり言うとそういう感じ
なるほど、駐車場に集まるアベンジャーズだから違うって砂漠の中の拘置所や言うてんのに
そのイメージに引きずられて
なんかもう一緒に見たぐらい話をちょっと触りを聞いただけでこれだけ盛り上がれるっていうのはなんか素敵なね、うん、
はい、
映画の入り口ですよね、うん。特に今年は暑いので、暑い時期にクーラーの効いた映画館で、うん、しかももう暑い映画を見るっていう、暑日や暑みたいな、ね、その後うどん屋行ってみたいな感じで
日や
いや、なんか誰を誘うか迷わなくても、誰を誘っても盛り上がりそうな、
うんうん、
素敵な、
そうですね、
うん
うんうん、カップルさんでもファミリーでも
ねえ、
まあ、お子さんがどうなのかちょっとわからない
ですはい、で意外と女性がうらってなって、
ね、
男性がビクッと
するなる危険性があるじゃん
狭いところで怒らせたらいけないかもしれな い,
い、ね、逃げ場がないので、
そういうキャラクターが見え隠れするかもしれないですね、
はい、
ぜひともリスナーの皆さんも暑い7月、まあ、明日から公開ということなので、はい、映画館にね足を運んでいただきたいと思います。改めて、こちらの炎の弟子デスポリス、いつからどちらの映画館でしょうか？
はい、7月15日金曜日から東方シネマズ西宮 OS、 東方シネマズ梅田、東方シネマズ2条他で公開となっております。その他にも劇場ございますので、ぜひホームページなどご覧いただければと思います。
はい、 先読みシネマ情報、本日は N グローイングの大谷哲樹さん、あ、改めまして映画チューブ先輩の大谷哲樹さんに炎のデスポリス、とても楽しくご紹介いただきました。大谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。